ローマ8の26から34。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきをもって私たちのために取りなしてくださるからである。そして人の心を探り知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものにしようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方がどうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで否よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。先週の木曜日はイエス様が天にお帰りになったことを記念する主の昇天日でした。で、今日の日曜日は主の昇天主日と呼ばれます。天にお帰りになったイエス様は父なる神の右の座にお着きになった。聖書はそう言っています。イエス様が神様の左じゃなくって右にお着きになったというのは意味があります。聖書では右というのは権威とか力とかを表すからです。イザヤ書の41章10節にこんな言葉があります。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。ですから神様の右の座というのは最高の権威を表します。イエス様がその右の座に着座されたというのはイエス様が神の国の王になられたということを意味しているのです。イエス様が神の右の座に着座される、それは詩編の110編1節に予言されていました。主は我が主に言われる、私があなたの諸々の敵をあなたの足台とするまで私の右に座せよ。イエス様はここを引用しまして、人の子は今から後全能の神の右に座するであろう、そう言っておられます。でペテロもペンテコステの日にこの聖書詩編の110の一節を引用しまして説教をしています。またペテロは手紙の中にこう書きました。ペテロ第一の手紙の3の22ですが、キリストは天に昇って神の右の座に座し、天使たちと諸々の権威権力を従えておられる。イエス様は神の右に王として座っていらっしゃる。でも同時に 大祭司としてもそこに着座しておられる。ヘブルの手紙はそう教えています。ヘブル人への手紙の8章の1節と2節、こう書かれています。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。神様と人間との仲立ちになること、これが祭司の務めです。人に対しては神様を代表しまして神の言葉を与えます。神に対しては人々の祈りを取りなす、人々に代わってお祈りをするわけですね。キリストはその御言葉と力によって天から人々を支配されるだけでなく、その天の御座で私たち地上にあるもののために今も祈っていてくださるのです。ヘブルの4章の14節と16節にはこうあります。さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。イエス様が王として座っておられるあの神の右の座が、同時に私たちのための恵みの座、いつでもそこに行ったら助けをいただくことができる恵みの座になったのです。私はこのヘブル人への手紙の言葉を読むたびに、王座で堂々と座っていて良いお方がその王座から降りて、そしてひざまずき身をかがめてこの私のために祈っていてくださる、そういう姿を想像します。私たちは天に最強の取りなし手を持っています。これ以上心強いことはありません。もう一つの取りなしがあります。私たちはこのキリストの取りなしとともに聖霊の取りなしを持っているんです。今日の箇所ローマの8の26にこう書かれていました。御霊もまた同じように弱い私を助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。私たちは祈りがどんなに必要なのか、大切なものか知っています。この祈りが私たちの信仰を成長させること、物事を解決するその力であることを知っています。天でイエス様が取りなしてくださっていることも知っている。そうだったら私たちは信仰と確信を持ってもっと大胆に祈れるはずです。なのに私たちは祈ることにおいて無力なのです。普段は会社で本当に良い仕事をしている、社会で認められる働きをしている、そういう人であっても祈るという一番大切なことで力がないということはよく見ることです。教会でさまざまに忙しく活動をしている人でも深く祈ることができない、そういう場合があります。聖書の知識にうんと富んでいるのに祈りの生活が乏しい貧しい人も結構多いと私は思います。ローマの8章26節に弱い私という言葉がありましたね。この弱さというのはおそらくは霊的な弱さ、 祈ることにおいての弱さだろうと思うのです。現代のアメリカの教会は伝道においても宣教においても教育においても社会的な働きにおいても本当に活発です。大きな力を持っています。しかし祈りにおいてはどうでしょうか。教会はどんどん祈る力を失っています。教会は本来は全ての民の祈りの家でなければならないと思います。イザヤ書56章7節です。祈りのない教会が増えているのです。教会で祈りが教えられるということがありません。若い人たちが祈りのない生活をしています。教会の将来はどうなるでしょう。教会はその信仰も力も失い、今まで果たしてきたこの素晴らしい働きをもはやできなくなるのではないだろうか。心配するのは私一人ではないと思います。主は私たちのこの弱さをご存知です。そして私たちをその弱さから救い力づけるために聖霊をくださったのです。主ご自身が天で取りなしてくださるとともに、聖霊が信じる者の内側で取りなしてくださる、この内側の取りなしをも与えてくださったのです。私たちは大きな苦しみに出会いましたとき、そのときこそ懸命に祈らなければならない、分かっています。でも実際はその苦しみの大きさのゆえに祈れなくなってしまう、祈らなければいけないときに祈れない。それは牧師だって体験します。私のよく存じ上げています牧師が突然子供を交通事故で亡くしました。その後数ヶ月、牧師であるにもかかわらず彼は祈ることができなくなった、そう話してくれました。別に神様を信じることができなくなったわけではないんですよ。でも祈れなくなったんです。精神的なショックによってそうなったと思います。どう祈ってよいかわからないがとこの御言葉にありますけれども、どう祈ってよいかわからないがの中には祈ることすらできない、そういう状態も含まれると思うのです。でもそんな時でも皆さん、私たちの魂は言葉にならなくっても、私たちの魂は神様、主よ、イエス様と実は叫んでいるのです。そしてその叫びを生み出してくださっているのは、うちに住んでくださる聖霊なのです。ローマの 8-15 に、聖霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのだとありました。神様を父よと呼ぶことができたら、父よ、その後に点々点々、何の言葉が続かなくっても私は思うのです。父よと呼ぶその呼びかけだけで、それは立派な祈りだと思います。パーフェクトな祈りだと思います。父よと呼ぶことができたら、父よ父よと繰り返してください。それでいいのです。神様っていう言葉が心に出たら、口に出たら、どうぞそれを繰り返してください。聖霊は言葉にならないうめきを聞き取り、それをイエス様に届け、イエス様はその祈りを父なる神様に取りなしてくださいます。どんなに祈れない時でも、聖霊は私たちに神を呼ぶ最初の言葉、父よ、神様、イエス様、その言葉を与えてくださいます。そのように神様を呼び求めるときに、その後に聖霊が祈りの言葉を必ず与えてくださる。これが聖霊の取りなしです。祈りにおいて自分の弱さを認め、聖霊の取りなしを願いながらする、そのとき私たちの祈りは本当に真実な祈りになっていきます。聖霊の取りなしを願うというのは、 私が聖霊と共に祈るということです。聖霊と共に祈る祈り、それは例えばですね、集会の始めや終わりに何かまるで合図のようにして形式的に祈る、その祈りとは違います。表面的な祈りでもありません。聖霊は神の思いと人の心の思い、その両方ご存知です。聖霊の取りなしを受けるということ、それは私たちの思いがそれによって神様に届くということなんですけれども、それだけでなく聖霊の取りなしによって私たちはそれによって祈ることによって神の思いが私の心に届くんです。神の思いが私の思いになっていくのです。聖霊の取りなしは実にパワフルです。聖霊の取りなしは私たちの祈りを必ず神のもとに届けます。そしてそれは神の右の手を動かすのです。ローマ 8-28、 神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神を愛する者とは誰のことですか？神の名を呼ぶ人です。聖霊によって祈る人です。どのようにして万事が益となるのでしょうか？聖霊の取りなしによってです。万事が益となったのが聖霊の取りなしによってであることをどうやって知るのでしょうか？祈りによってです。聖霊によって祈ることによってです。もし私たちが聖霊によって祈ることがなければ、神の御心に対して無頓着になります。何をどう選択して生きていくのかということを考えもしませんし、悩みもしません。御心を問うこともしません。その時の自分の好み、自分の気分で物事を決めて行動してしまいます。身の回りのことの中に神様の道筋というものを認めるのでなければ、皆さん万事が益になることを見ることはできません。しかし聖霊と共に祈る人は神様の御業を知ることができるようになります。その中に祈りの答えを見ることができるようになるのです。ローマ 8-34、 誰が私たちを罪に定めるのか？キリストイエスは死んで、いな、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。今日の段落は聖霊の取りなしで始まりました。そして神の右におられるイエス様の取りなしで終わっています。聖霊は常に私たちの目をイエス様に向けさせるのです。聖霊の取りなしによって祈る者が最もよくイエス様を見上げることができます。父なる神の御座、父なる神の右におられる主を仰がせてくれるのです。イエス様の取りなしに信頼を寄せて祈ることができるようになります。主イエス様の取りなしと聖霊の取りなし、この二重の力強い取りなしを皆さん祈りの時に覚えてください。私たちの祈りは聖霊をはっきり意識することによってより真実な祈り、確信に満ちた祈りになります。聖霊の取りなしをいただいている私たちが今度は他の人のために本当に取りなしに祈ることができるようになるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちの祈りが確実にあなたのもとに届くためキリストの取りなしを天に備えてくださいました。そればかりか、祈ることに弱さを覚えている私たちのため聖霊の取りなしを与えてくださいました。天にある取りなしと自分の内にある取りなしによって私たちに 祈りの力と確信、導きを与えてください。聖霊の祈りを、祈りの聖霊をなおも私たちに与えてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。